このポッドキャストはテックに興味のあるおじさん3人が2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード3の前半です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい。じゃあ、始まります。始めます。始まります。うん。始めます。はい。はい、ココナッツテック3回目ですね。はい。じゃあ、まずですね、ジェイク・リージーから記事読み上げていきますね。まず、最初の記事なんですが、インフォ Q さんの方で、出てましたね。インフォ Q さんなのかな？うん。インフォ Q.com っていうサイトに載ってて、で、タイトル名が、グレムリン・リリーシーズ・ステイト・オブ・カオス・エンジニアリング2021レポートっていうもので、なんかネットフリックスが始めたカオス・エンジニアリングがもうだいぶ浸透してきたよね、みたいな話だと思うんだけど、後で読む的な感じでこう積んだけど、そういえばちゃんと読んでなかったな、と思って、どういう記事なのか、あんまりいまいちピントは来てないんだけど、カオス・モンキーとか、カオス・エンジニアリングは皆さんご存知ですか？そういえば。
いや、どういうっていうのを一回聞きたい。
うん、わかんないね、全然、これも。
なるほど。カオスエンジニアリング。日本語で言うと、まあ、カオスエンジニアリングだけど、一応なんか発音的にはケイオスエンジニアリングっていう発音になります。で、基本的にはネットフリックスが始めたことで、カオスモンキーっていうのが多分一番有名というか、まあ、最初にできたやつなのかなっていうので、何をしてくれるかっていう、してくれる？うん、このカオスモンキーっていうのは何をするかっていうと、ランダムリーシャットダウン VM インスタンスっていう、VM のインスタンスを勝手にこう落としてくれちゃうんでね。そういうツールでして、HA 構成とかっていうじゃん、ハイアベイラビリティ構成って、その片方がこう落ちても、ちゃんとフェルオーバーして大丈夫ですよ、みたいな。で、テストして、ちゃんとそれが動くと確認しましたよ、みたいなことってよく言うと思うんだけど、それって、実際に起きたとき、本当に大丈夫なのっていうのを突き詰めた形。ちゃんとフェルオーバーするんだったら、じゃあ落としても大丈夫だよねっていう発想のもと、本番環境で、Netflix はランダムに VM が落ちてます。これが、こういうふうにランダムで VM 落としたり、なんだろう、障害を意図的に発生させて、常にその障害対応しておくっていうのがカオスエンジニアリングっていうものですね。
常に動いてるサービスに対して、まあ、適用する考え方というか。
そうだね。
基本的には、その、
24
時間365日動く環境に対して、勝手になんか、シャットダウンしちゃうようなやつがいても動き続けるよね。っていうのが検証できるよと。
そうですね。それがまあカオスエンジニアリングで、まあカオスモンキー以外になんかいろいろあって、その中のグレムリンっていうのがリリースされたっていう話なのかな。あんまりごめん、正直そこまで詳しくはないんだけど、とはいえ前回の AWS サミットだったかな、 AWS のなんかカンファレンスで AWS のサービスとしてカオスエンジニアリングをサポートするようなサービスも出たりとかしてるから、まあだいぶ一般的というかになってきたのかなっていうとこかな。まあそんな感じの記事だったんで、まあ超先端技術を扱ってるようなイケイケベンチャーみたいな感じの会社だったら、もうだいぶやってるものなんじゃないっていう感じかな。あんまりちゃんと記事を読んでないから、
日本ではこの流行りづらそうだね。
ああ、
そうね。
大企業とかだと、ね、もっとやらなくて、
新規事業とかで、一からとかだったら、ワンチャンあるけど、今あるシステムに、これ導入してくださいよって、お客さんがもし行ったら、カオス、本当のカオスが訪れるんじゃない？
そうね。
崩壊してそうだよね。
そうね。大変なことにはなると思うけど、とはいえ、ネットフリックスではそういうことやってますと。まあ、ネットフリックスってなんかめちゃめちゃすごい エンジニアリング、エンジニアしかいないらしいからね。
うん。
なんか、うん、この間聞いたけど、
うんうん、
ちょっとできる程度のエンジニアはすぐクビにするらしいからね。エンジニアを。
会社の判断としてはさ、それがいいよね。
そう、めちゃめちゃできるエンジニアだけ残して、できないエンジニア、普通のエンジニア、ちょっとできるエンジニアは全員クビに、あの退職金を3ヶ月分ぐらいベッてあげて辞めてもらって、超できるエリートエンジニアしかなんか残さない、残してないというかなりシビアな人事を行っているらしくて、
うん、ま
あ、だからこそこういうのができるんだろうなっていうのはちょっと思ったけどね。
うん。
ちょっと、だいぶ脱線したのと、この記事を紹介しておきながら、この記事が結局何の記事なのかよくわかってない状態のまま話してしまいましたね。
そうだね。あ、一応今ね、ググったら、AWS のリイベント2018で、グレムリンが言及されているから、まあ、そこから、まあ、その時点ではリリースされているから、まあ、そこから2011年どうだったかっていう話なんだろうね。どれぐらい使われたのかとか、そういう調査結果が載ってるんじゃない、
う
ん、
そういうことかな。うん、そうか、リインベントだったか。その、あれ、言われてたの。
うんうん。
なるほど。はい。まあ、そういうレポートが出てるみたいですよっていう話ですね。まあ、ご興味ある方は細かく見ていただければと思います。ちょっと英語の記事なんでね、ちゃんと読まないとな。はい。じゃあ、二つ目の記事ですね。はい。これは、ちょっと、ツイッターで見かけたものなんだけど、うん、個人ブログですね。スタジオアンディっていう人なのかな？うん。ね、タイプセーフ SQL っていう、記事がありました。タイプスクリプトで世界一、型安全な型レベル SQL インタープリターを作ってる話っていうものですね。デブオプス芸人というふうに名乗ってるアンディさんが作ってるものらしくて、タイプスクリプト 4.1 で、まあ、テンプレートリテラルが、導入されたっていうのもあって、よしじゃあこれで SQL をなんかすごいタイプセーフな型安全な SQL を書いてやろうという書けるようにしてしまおうというような試みみたいで、ちょっと面白そうだなと思ったので紹介させていただきました。まあ、テンプレートリテラルが使えるようになったので、あれですね、バッククォートで書くって、間に JavaScript の文字を埋め込めるっていうものですかね。テンプレートリテラルっていうのは。
うん、ああ、そうだよね。そうだよね。
そうそうそう、はいはい。
だから、そこに変数とかを入れられるから、SQL のテンプレートも書けるよねっていう、そういう話だね。
そうだね。今まではダブルクォーテーションかシングルクォーテーションでくくったやつしかできなかった。まあ今まではっていうか、うん、ちょっと前までは、そういうふうにしてしか文字列を表せなかったんだけど、一応、まあテンプレートリテラルって言って、まあバッククォートで、くくることで、ドル中括弧変数名っていう感じで、まあ変数を、文字列の中に埋め込めるようになったっていうのもあって、まあそれを使って、テンプレートリテラルを利用して、なんだろう、SQL をいい感じに書いてやろうぜっていうやつなのかな。
うん。
多分使おうとしたら結構簡単に使えるものなのかなと思ってはいるんだけど、まあ、あんまりタイプスクリプトで SQL をゴニョゴニョするっていうことをやったことがないから、どこまで便利なのかっていうのは、いまいちピンってきてないんだけど、なんかちょっと面白そうなものだし、なんだろう、OR マッパーに頼らず、SQL を今まで、これは書いてきた人だったので、まあ前職とかだとね、うん、すごい、もしこういうのあったら、嬉しいなと思って、紹介しました。
うんうん。このブログ的には、作ってみて、どういう理屈で、型安全って言ってるんだろうね。
ね、めっちゃしっかり読んでるわけじゃないから、ちょっと、あれなんだけど、型を、こう、ちゃんと、指定しておくことで、まあ、スキーマーのカラムのやつで、まあ、ナンバーだったり、なんだ、ストリングなのかどうかっていうふうにやっておくことで、そこで変な値が、入らないようにっていう感じかな。ちゃんとバリデーションできるよってとこかな。インサートするときに、値が不足してるかどうかも検知できるのか。まあ、そりゃそうか。型に定義されていて、絶対に入れなきゃいけないよっていう値に対して、値が入ってなかった場合は、まあ、それはダメだよっていうふうに、
うんうん、
できるんですね。
う
まあ、それが、なんだろう、OR マッパーとかだったら、単純に、なんだろう、オブジェクトだったりとか、まあ、ビーンみたいなものに値を入れて、確認すると思うんだけど、まあ、それが、SQL 文から、バリデーションできるって言ってるのかな、この場合は。
うん？ SQL と、何を渡してるんだ？
DB。
バリデートクエリ。あ、その定義をするのか。
はい、ああ。テーブルの型定義みたいなのが、もともとある。あるっていうか作るの。
作っておいて。
スクリプトのクラス的なのね。作って、これに適用するはずだっていう、
そうだね。
そういうバリデーターを作ったっていうところだね。
っていうことなんじゃないかな。だから、SQL 文と型定義、なんだろう。多分、スキーマの定義を渡すと、その SQL 文を解析して、その型定義にちゃんと当てはまってるかどうかっていうバリデーションしてくれるっていうのかな。
はいはいはい、うん。そういうことか。はいはい。なるほど。
多分、そのバリデーションとかをするところで、多分、内部的にテンプレートリテラルとかをいっぱい使ってるんだろうなっていうとこかな。
あ、そうだろうね。はい、
はいうん。はい。まあ、そういうものを作ってる人がいるんだと思って、すごいなと思って、紹介しました。
うん。
うん。
OR マッパーだね。ちょっと思い始めて。OR マッパーの中に入ってる機能っぽいね。
なん
か、
うん、
よくあるところで想像すると、
うん、そうね。まあこの場合だと SQL 文直でいろいろやってるから、 SQL 文を直接書きたい人にとってはすごい嬉しいんじゃないかな。
うん、
うん、
うん。だからなんだろうな、あのドマとかね、うん、OR マッパーのドマとか、
ね、Java だとドマ
だ、 DB だっけ、
うん、
シーサープロジェクトの
SJDBC ね。
とか、SJDB だったっけ、うん。うん。なんか、そういうところっぽいね。うん、
まあ、S2JDBC とか、ドマとかは、あれはスプリング系から来てるもので、それ以外だと、最近ちょっと気になってる、最近っていうか、結構前からいろいろ言われてるけど、JUKE っていうのがあって、あれとかも自分は結構面白い、そうだなと思ってたりとか、ましてるかな、JUKE。まあ、Java になっちゃうけど、JUKE とか。で、ノード
OR マッパー？
あ、そう、OR マッパー。OR マッパーっていうか、OR マッパーじゃないらしいんだよね、JUKE って。あの、JOOQ って書いて JUKE って読むんだけど。
あ、で、なんか、見たことあるな。
うん、ちょっと前。
見たことあるな。
ちょっと前なんだけど、SQL 文書く、まあ、その S2JDBC ではないんだけど、かなりね、SQL-like な書き方をすることができて、なおかつ、すごいなんか、遅延実行されるのかな？なんか、ちゃんと評価されるのが、実行された時とかで、メモリに優しいとか、なんかいろいろあったかな。
うん。うん。
いろいろね、ID でのゲットとかあったらそんなに、プライマリキでのセレクトだったらそんなに、うん、気にせずできたりとか、すごいね、便利に使える感じかな。あの、なんか、セレクト、フロム、どこどこ、ジョイン、どこどこ、オン、みたいな感じで、本当は SQL 書いてるみたいな感じで、書けるっていう感じだね。
うん、
まあ、ジョインとかもすごい、だから簡単にこう書けるっていうのが、無理かな、うん。うん。これは JUKE だね。で、多分、ノードの方、ノード JS とか、タイプスクリプト、まあ、JavaScript で、やるときは、だいたい多分 Prisma かな。
なるほどね。
うん。Prisma2 か。
Prisma なんだ。
そう、あの、ノード系だったら、プリズマっていうのが、なんか、派遣をだいぶ取ったっていうような記事を見たことはある。
うん。
あんまりね、使ったことないから、結局、これもね、結局使ったことないからね、あんまよく分かってないですね、分かってないんだけど、グラフ QL と相性もいいのかな、
まあ、ちょっとね、どっかで見たけど、OR マッパーとかじゃなくて、もう、やりたいことって決まってるよねっていう発想で、SQL を書かないっていう OR マッパーみたいなライブラリがね、何かであったんだけど、ちょっと名前が出てこない。
あー、なんか聞いたことあるような、ないような、
うんうん。テーブル単位へのインサート、セレクト、アップデート、デリートは全部、メタ情報からやるんで、みたいな。そんなライブラリはどっか、なんかの言語であったんだけど。
うん。
まあ、大体の DB はそんな感じだけど、DB っていうか、OR マッパーって大体そんな感じな気はするけどね。スプリングとかもそうじゃん。スプリング、なんていう名前だっけ？スプリングエン、なんだっけ？名前出てこない。スプリング、 エンティティだっけ、あれスプリング
JPA みたいなやつ。
あ、データ JPA みたいな、そんな名前の
スプリングデータ。スプリングデータ、そう。そうそうそう。JPA 使ってるんだけど、内部的には。確か。スプリング JPA だね。そう、厄介なんだよね。SQL が書けないから、まあ、書く方法もあるんだけど、すごい汚い SQL が吐かれてしまうという。あんまりね、あんまり好きじゃないかな。はい。今のが、二つ目の記事の紹介でしたね。はい。じゃあ、三つ目の記事に移ります。で、まあ、このエピソードリリースするときはどうなるかちょっとあれなんだけど、なんとですね、Java が25周年らしいです。
はい、ああ、そうか。96年、
うん、?Java って、そうみたいね。まあ、というので、Java 25周年にあやかりまして、Oracle Cloud の Java トレーニングがなんとタダで受けれるみたいで、プラス、サーティフィケーション、この Java の認定資格が、なんと25ドルで受けれるようになっているようです。で、残り49日。まあ、今日、収録してるのが3月6日なので、49足すと、何日だ?わかんない。
うん、出てこないけど、5月とか6月ぐらいまで。
かなぁ、そうね。
あと2ヶ月ぐらい。
そうね。
2ヶ月ないぐらいだから。うん。
まあ、4月末か5月の頭、まあゴールデンウィーク前ぐらいまでかな。
うん。
うんうん。
受けれるようなので、まあオラクルサーティファイド Java SE 11デベロッパーみたいなのが受けれるみたいですね。う
ん、なんか Java 11を仕事で使うことがあんまりないからな。
そうね。とりあえず、でも、移行しなきゃねっていう感じにはなってるよね。あと何年だっけ
?22 年とか24年とかだったんだよね。Java 8自体がさ、なんかそれぐらいだった気がする。Open JDK とか IDM の JDK だと、IDM の JDK が一番長いんだよね。
そうそうそう。
だから、IDM のとこはいいけど、来年あたりはその移行作業めちゃくちゃ発生すると思う。IT 業界。うん、IT 業界ってか SIR 業界かもしれないけど。
そうね。その、うちの会社は OpenJDK ではなくて、コレット、Amazon、AWS の Amazon コレット、まあ AWS をメインで使ってるから、うん、Amazon コレットを使ってるから、うん、もう少し確か長かったかな。OpenJDK よりかは。いやー、Java 8までのアップデートは、広報互換がいろいろ残ってるから良かったんだけど、8から11になった時に捨てられたものがいっぱいあるじゃん。うん、あれがね。どのくらいこう、大変なのかってちょっとわかんないよね。
Java って8から一気にもう11になったの。あんまり Java 側の方が詳しくないから。8はなんか結構有名だったよね。
8。
順番にですけどね。
そう、9からかな。8までは今までのリリースサイクルに乗っ取って3年おきとかに出てたんだけど、その、うん、それじゃあ、ちょっと、今時の流行りに乗れてないよ、Java 使えねえな、古すぎて使えねえってなんかいろいろ言われてたから、リリースサイクルを、半年ごとにしますって言って、9以降は半年ごとに Java 9、Java 10、Java 11って、半年ごとにリリースをしますよっていうふうに、リリースサイクルが変わりました。で、ただサポートをどうするのかっていう話になったんだけど、オラクルが持ってた資産は全部 OpenJDK に寄贈しますっていう風になって、Java 9からだったっけ?まあ、8の後半からだったかな?は、もう完全に OpenJDK とオラクルの JDK は完全に総数レベルで一致しましたよって状態になったのね。うん、だから、みんな OpenJDK 使ってくださいって言って、オラクル Java は完全有料化しますっていう話になったの。
うん、
で、OpenJDK は、じゃあ半年ごとにリリースしてきますね。ただ、まあ、Ubuntu みたいな感じで、どのバージョンは LTS、ロングタームサポートしますよっていう風になっていて、この最初の LTS が Java 11なの。そう。だから Java 11が一番長くサポートされていて、一番安定しているもの。だからその前までの9とか10とかっていうのは、サポートはすぐ切れる。だからバグとか見つかっても、新しいバージョンに上げてくださいって言われちゃうだけのようなものになるっていうかな。
うん、ああ、そういう感じなんだ。あ、11。うん、11が出たのが、
去年?
あ、結構最近なの。最近でもないかな。
11話、去年じゃないか。今2021年か。もう21年か。だから。
2年以上前
だか。
うん。
ですね。
うん。もうそんなにいってるんだ。じゃあまあ、17とかまで。
一番最新はいくつなんだろうね。追っかけてないから。
今15とかだ。一応前見たのはウィキだったけど、ウィキを見ると今リリースされてるのはそれぐらいだったと思うよ。
あ、今月、Java 16がリリースされますね。
お
う。
3月、2021年3月に Java SE 16ですね。
うん。あ、で、9月、今年の9月に17が公表される予定なんだ。しかも LTS なんだ。
そうそうそう。あの、11の次の LTS だね。
なんか周期は規則みたいなのあるのかな、この3年ごと
かな。だから、バージョンが6上がったら LTS になるっていう感じになったのかな。
ああ、なるほど。半年ごとにリリースしてって感じか。
うん、そうね。ちょっと娘の声が入ったかな。はい、そんな感じです。なので、Java の25周年を記念してのやつなんで、もし興味あれば受けてみてはどうでしょうかという感じですかね。はい。じゃあ、自分としては最後の記事になります。はい、これはちょっと、俺がずっと気にしてた話なんですが、まあ、ノートのに載ってる記事なんですけど、Code for Japan の代表の関さんのポストになってます。っていうのは、1月とか2月とか、ココア、接触確認アプリのココアの不具合が、いっぱい声が上がってますと。厚生労働省の発表にもあるように。なんですが、それのね、いろいろ IT にあんま明るくない変な、なんか下請けの下請けの下請けがやってたりとかしてもダメだみたいなすごい批判をいっぱい受けちゃって、で、立て直しになった。じゃあどう立て直すか。東京都のコロナ対策感染サイトをオープンしたのも Code for Japan の関さんが多分発起人だったのかな。うん。で、オープンソースで GitHub に公開をして、その東京都のコロナ対策感染サイト、コロナ感染対策サイトかを作っていて、
うん、
で、その関さんがココアの立て直しに、抜擢されたのかな？確か内閣官房技術通信室、総合戦略室かなんかの、メンバーの一員として関さんが入ったっていうことで、で、まあ、関さんがそういうふうに、東京都のやつがまずオープンソースでやったっていうのもあって、で、ココアも実はオープンソースなんだけど、ちゃんと管理されてなかったっていうのもあって、そこで関さん入ることでもっと良くしていこうっていうような流れだったね。で、ブログのタイトル自体が、オープンプロセスによってココアの信頼を再構築する。つまり、オープンソースにすることはオープンソースすでになってるからできてます。ただ、どういうふうに今後進めていくかとか、プロジェクトとしてどういうふうに進めていくかっていうプロセス自体もオープンにしていこうみたいな、そんな感じのことが書いてあって、政府としての公式見解ではないんだけれども、なんだろう、現時点で、まあ、関さんがこういうふうにして進めていきたいっていうふうに考えてるっていう、そういうブログになってて、まあ、自分は個人的に、ココア自体は、有志の人が本当無償で作ったすごい、アプリだと思うし、
うんうん、
なんだろう、実際、日本の人がみんなこれを入ってれば、追跡とか、ちゃんと動いてれば、コロナの収束も多分かなり早い。まあ、日本人だったら、なんだろう、そういうのをちゃんとね、使いこなせる人も多いと思うから、多分、何か、いい、まあ、銀の弾丸まではいかないけど、そういうソリューションなんじゃないかなと思って、最初出た時ね、思ってたわけだから、すごいね、個人的には応援したいという思いがあって、このブログ、ちょっと、まあ、関さんが今入って、いろいろやってるんだよっていう話を共有したくて、うん、紹介させていただきました。はい。
まあ、はい、タイムリーだね。タイムリーだねっていうか、もう結構前だなっていう感覚は少しあるけど。
そうね、この記事は2月の23だから、1週間以上前だね。
あ、だから、記事時点ではかなりタイムリーな記事だったんだね。本当にね、思ったけど、どっかのニュースサイトのね、タイトルはね、いかんねよと思って。バグは絶対になくなりませんっていうタイトルの記事がめちゃくちゃあったんだ。そういうことを言いたいわけじゃない。っていうさ、元のインタビュー内容は元はそういうことを言いたいわけじゃないんだけど、
うん、
タイトルにそうなっちゃうと、それしか見ないから、ツイッターとか見ると、 何やってんだよみたいなさ、そういう、
そう、
どんな声があったから、なんか、なんだろうね、世間的っていうか、各ニュースサイトは理解してないんだろうなって思うよね。その本質的なさ、ここにブログに書いてある問題点はさ、あまりまあ理解してる人は少ないだろうなって思っちゃうよね。
難しいよね。そのブログのタイトルをさ、やっぱ目を引くようなタイトルにしとかないと、ニュースサイトとかはね、うん、クリック数のコンバージョンでお金を稼いでるから、どうしてもそうなっちゃうのは仕方ない、うんうん、もう仕方ない反面、ちゃんとやってほしいな。ちゃんとしたものを、なんだろう。これって、このココアの話だったりとか、この COVID-19 の話とか、それってさ、あのワクチンとかの話も全部そうなんだけどさ、その、
うん、
なんだろう、コンバージョン稼ぐためにやるっていうよりかは、公共の利益のためになるためにやってほしいっていう思いが、俺はすごい強いから、本当にね、
うんうん、
記事のタイトルとかをちゃんとしてほしい。ちゃんと知識を持った人とか、ちゃんとその誠意のある人にこう添削とか一回してほしい気持ちはすごいあるよね。
うん、
まあ本当にその通り。まあ記事の内容はまあまあそうたれっていうことだけど、うん、まあインタビュー記事とかだとね、別にまあ入ってそういうこと言ってたのねって思うけど、切り取り方はどうなんだろう。
そうね。
って思うよね。
まあ、GitHub がマイクロソフトに買収された時も、設計図共有サイトって、訳してたから、まあなんだろう、リテラシーがない人が、なんかよくわかんないけど、とりあえずスピードが命だみたいな感じで、バッて記事を書いちゃってる人がやっぱ多いんだなっていうのは思ったね。
ああ、そうだろうね。それはあるだろうね。
なんだっけ。
うん、
ドット。
あ
っジェイソンという気持ち悪い女子、学長子みたいな。あ、ジェイソンだったっけ？
あったあった。これの人、何言ってんだろうなって思った。そういう記事あったね。
そうね。
何この学長子っていうやつでしょ？
そうそう、ジェイソンという気持ち悪い学長子。
うんうん。
ひでえと思って。これは役をミスったのかな。まあ、いやー、すごいね、難しいんだよね。その、翻訳業の人って、本当大変だと思うんだけど、英語が分かってるだけじゃなくて、うんうん、その翻訳するものの中身に対しても詳しくないとダメじゃん。
うん、そうだね。
そうそうそう。だから例えばオブジェクトっていうワードが、そのなんだ、 Java の翻訳をするときにオブジェクトってワードが出てきたときに、それをものって訳されちゃうと逆にわけわかんなくなっちゃうじゃん。
あ、そうだね。
そうそうそう。そういったもの、クラスを教室って書かれちゃったらもうね、
うん、
わけわかんなくなっちゃうから、そこら辺のちゃんと理解もしておかないといけないっていうところで、翻訳は翻訳ですごい大変なんだろうなというのは思うけどね、うん、思いつつもちゃんと知識を持った人に添削だったりとか、知識を持った人がやってないと、まあ、そういう悲劇が起きるんだろうなというのは思ったかな。
記事は削除されてるんだよね、元のそのジェイソンが気持ち悪いっていう話。
あ、そう、バッシングがすごかったから削除されました。はい、自分の共有したい記事は以上です。はい、じゃあ、次、トンコチュさんですかね。
はい、ちょっと自分が紹介するの一件だけなんですけど、記事は、あれですね、ギガ人に載ってた記事なんですけど、SQLite が大量の小さなクエリを処理するのが得意みたいな、そんな話になったんですけど、じゃあなんかこの SQLite の公式ページだと、なんか1ページにつき、まあ200クエリから適切みたいなことが書いてあって、なんかそれはいや、なんかデカすぎるだろうみたいな、そんなやりとりがここに書いてあるんですけど、まあ、どっちかというとこれなんか情報共有っていうよりは、なんか俺は SQLite でいいのかな、これ読み方そもそも。
あーってる、あってる。
うん。これ結構よく見かけるっていうか、まあ入ってたり使われてたりするんだけど、そんなにちゃんと使ったことがなくて、どういうもんなのかなっていうのをちょっと聞きたいっていうか、その辺も意見をね、交えて聞いてみたいなみたいな話をしたかったからちょっとこれ載せたんだけど、基本的に俺データベース MySQL しか触ったことがなくて。
そうね。
違い。
まあ、まず、とんこちさんは、今日、親知らずを抜いてきたみたいで、だいぶ喋りにくいようなんですが。
まだ、抜きたて2時間ぐらいなんで、抜いてかな。
大変だね。
はい。
と、奥歯に脱脂麺が今入ってる状態で喋ってるんで、聞き取れなかったら申し訳ないです。
まあ、お大事にという感じでいますが、うん、はい。まず、ESQL と PostgreSQL、まあ、Postgres が、比較されることが多いと思うんだけど、もうだいぶね、どっちも大差ない状態まですごい成長してますと。うん、所要データベースと何ら変わらない。まあ、実際、まあ、SQL とかは日本でよく使われてるし、まあ、海外とかだと結構 Postgres が人気でいっぱい使われてます。で、一方、SQLite っていうのは、かなり軽量なデータベースなんですよ。そのサイズがめちゃめちゃちっちゃいっていうもので、うん、広まった理由は Docker が理由なのかな。まあ、Docker とか、そういったコンテナに載せるときに、まあ、さっとこう、インストールも早いし、サクッと使えるっていう感じで、SQLite が、まあ、パッてこう、ちょっと広がったっていう感じかな。なので、SQLite 自体は、まあ、そういうかなり超軽量なデータベースになります。
ただ、このなんか違いが、まあ、ここに書いてあった通りなのかなっていう、その、まあ、MySQL とか Postgres とかは、あれか、クライアントサーバー型だから、その処理が結構重くなるというか、時間がかかっちゃうみたいなこと書いてあったけど、うん、SQLite って、その直接ファイルを、アプリケーション側が直接ファイルを操作するみたいなこと書いてあって、あ、そうなんだっていう、そこの違いが大きいのかなっていうのを、すごいここで知ったみたいな感じなんだけど、うん。
そうね、そのデータベースの、話になってきちゃうんだけど、
うん、
そうね。ここでちょっとデータベースの話を偉そうにしてる部分があるんですが、おそらく間違った内容を話してしまったので、カットさせていただいてます。なので、ちょっと前後のつなぎがおかしくなりますが、ご容赦願います。っていうのが、一般的なデータベースの動きなんだけど、SQLite は、そういった意味だと、SQLite はその機構を取ってなくて、直接ファイルをこうバッて書き換えちゃってるから、まあ、軽量でかなり早い、みたいな。
なるほど。
なんじゃないかなと思ってる。俺のこの知識が正しいかどうかは、そんなに自信はない。
うん。なんか合ってるような気もするのかな。ああ、確かに、まあ、その辺の、整合性を保つために、MySQL とか Postgres の方はいろいろ複雑な動きをしてるけど、まあ、そういうのがない感じかな。余計な処理はなしに、
ね、
シンプルに更新だけ、データの更新だけするみたいな感じなのかな、SQLite。
そうね。うん。作りがシンプルな分軽いっていう。だから、そんだけ大量のやつやられたり、複雑なことしようとすると、SQLite だとあんまり向いてないっていう感じかな。
うん。なるほど。なんか下の方にあとグラフ QL と相性がいいみたいなことで。なんかさっき、なんだっけ、さっきも話出てきた、なんだっけ、プリズマ？
プリズマ？うん、プリズマ2ね。
今なんか、この似たような話がちょっとちらっと書いてあったかなと思って。N プラス1問題とか。
N プラス1問題は、1プラス N 問題って言った方が分かりやすいんだけどね。
うん。
OR マッパーの抱えてる問題だから、グラフ QL であれば、OR マッパー、まあ、そもそもあんま使ってないから、そんなに、
まあ、関係ないのかな。関係ないというか、うん。
どうだろうな、起きえないっていう感じ。要は、1プラス N 問題、まあ、N プラス1問題っていうのは、
うん。
一つのクエリー、まあ、なんだろう、親テーブルがあって、それに対する、なんだろう、ヘッダーテーブルとディティールテーブルみたいな。親がいて、子がいるようなパターンで、で、親のプライマリーキーに対して、子が、リファレンス貼ってるようなテーブルだとすると、一つの親だと1レコードなんだけど、その子を取ろうとしたときに、子供が10件あると。ディティールテーブルが10件ある、みたいな状態になると、OR マッパーの動き的に、親1件に対して、子供が、その10件分、10個分、セレクトされちゃう。10回セレクトが発生してしまう。
うん。そうすると、なんか内部的には、あれなんだよね。多分ジョインを組んでるんじゃなくて、単純にもう、そのキーの ID みたいなので引っ張ってきてるだけっていう、
そうそうそうそう。
動きするんだよね。
そうそうそう。だから、それが1プラス、N プラス1問題で、 その OR マップを使うとそういうのが発生しちゃうよ。だから、まあ、単純にジョインしろっていう話なんだけど、
うん、
そうそう、そうすればクエリは1回で済む。
だからメモリ的にみたいなことになってくるのかな。
そういった意味だと、その最初の方にあった、1つのウェブページにつき200クエリぐらいが適当である、適切であるみたいな記述って、うん、その N プラス1問題に対しての多分提唱なんだろうね。
うん、そうだよね。ただそれが、まあ SQLite だったら200クエリぐらいは問題なく耐えられるみたいなもんなら、そういう話なのかな、これって。
うん。
うん。
まあ、なのかもしれないけど、まあ、ディティールがそうなってくると200件を超えるようなものをクエリしようとすると耐えられなくなったり、なんか、うん、あんまり良くないことが起きるんじゃないかな。
うん。うん。
はい。
はい。じゃあ、自分の方は、このぐらいかな。ちなみに SQLite っていつ頃からあるのかなっていうのは、古いのかな。あ、勝手に古い、昔からあるものなどと、なんか勝手に認識してたんだけど。
なんか古そうだな。
基本的に、なんかサーバーからなんか最初からプリインストールされてるみたいなぐらいなようなもんだと思ってたんだけど、あんま調べたことないんだよね、SQLite。
2000年から。
めちゃくちゃ古いじゃん。なんかでも、今だったらあれだね、きっと IoT のデバイスにも載せれるから、そういうところにも流行っていくのかな。
そうね。MySQL が1995年からだから。
だけど、そっちより後なんだね、MySQL。
オスグレが1997年か。
あ、じゃあ意外にこうデータベース界だと後の方なんだね。
そうね、まあ、ちょっと後目っていう感じ。うん、まあでも、あの、中間管理者30歳ぐらいじゃない。
そこそこな感じって。
そこそこ。
そこそこベテランみたいな。
チームリーダー、マネージャーレベルな感じだね。はい、
はい。
じゃあ、トンコッペさんありがとうございました。以上で前編は終了となります。ここまでお聞きいただきありがとうございました。